皆さんこんにちは。新刊ラジオ第449回3月13日号、ブックナビゲーターの矢島雅宏です。最初に言っちゃいますけども、今回は WBC 世界フライ級チャンピオン内藤大輔選手の本を紹介します。内藤選手といえばですね、先日3月8日土曜日、防衛戦を行いましたけれども、ポンサクレックウォン・ジョンカムとね、都合4度目の対戦でですね、負けたら引退といった内藤大輔選手なんですけども、三者三様の判定でドローということになりまして、世界戦ね、ドローっていう、つまり引き分けだと、チャンピオンの方にベルトがそのまま残りますので、一応防衛成功という結果になりました。いやー、ほんとね、内藤選手ね、負けなくてよかったなと思ったんですけども、僕ね、その防衛戦見てるときは今回紹介する本読んでたので、内藤選手のことをね、よく知っていた状態だったので、かなりね、感情移入して見ていました。試合の詳細についてはですね、エンディングの方で時間があったら、お伝えしようと思います。さて、内藤選手といえばですね、亀田大輝選手とのタイトルマッチでその名前を知った方も多いと思います。内藤選手陣営や古くからのボクシングファンにはね、申し訳ないんですけれども、僕もね、その口でした。そこでね、内藤選手初めて知ったんですが、ただですね、今回この本を読んでですね、本の中で内藤選手もそのことに言及してました。まあ、亀田大輝君との試合で僕のことを知った人は多いでしょうみたいな感じだったんですけども、そのですね、結論というか、内藤選手なりの考え方がですね、あ、さすがプロの選手だなぁと感心した言葉だったんですけれども、ここでは内緒です。皆さん本で確認してみてください。というわけでですね、早速参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は講談社より出ております、内藤大輔著、いじめられっ子のチャンピオンベルトという本です。さて、オープニングでも伝えた通りね、内藤選手の本なんですけども、この本のタイトルを見てね、驚いた方も多いと思います。僕も驚きました。いじめられっ子、内藤選手っていじめられっ子だったのってね、もう思わずね、声に出してね、叫んじゃったので、会社の中でね、周りのスタッフにも、そうなんですかっていうね、感じの反応を受けまして、まあ、それだけね、みんな意外だったようです。ちなみにですね、ボクシングのチャンピオンで、元いじめられっ子のボクシングチャンピオンというと、漫画好きの僕はですね、少年マガジンで連載されているボクシング漫画、はじめの一歩の主人公、幕内一歩を連想するんですけども、よく考えてみたら、これ同じ講談社だなと思いました。というわけでですね、ついついこの、感情移入ってわけじゃないですけども、興味を持ってね、手に取ってみたんですが、本の内容としては、内藤選手の自伝です。いじめられていた中学時代から、上京してボクシングジムに入門し、22歳という少し遅めのプロデビューから、日本タイトル戦での敗北、世界タイトル戦での敗北を経て、見事 WBC 世界チャンピオンの座を獲得し、防衛戦となる亀田大輝戦までが書かれています。本全体通してですね、文体も優しくて、読者に語りかけるように書かれていますので、非常に読みやすい本です。ボクシングの話、とりわけですね、試合の前後に何があったとか、試合中の気持ちなんかが書かれている部分はですね、もう僕のようなミーハーな格闘ファンにはとてもたまらない内容でした。しかしですね、おそらく皆さんの中にはこの本のタイトルになっているいじめられっ子という部分が気になってしょうがないという人がいるでしょうから、今回はその一部を朗読しようと思います。こちらの音声です、どうぞ。
神様なんていない。絶対いない。僕は生まれてくるべきじゃなかったんだ。人気のない夜道を一人さまよい歩きながら、僕は自分の人生に絶望した。中学2年から3年に上がる際にクラス替えはなく、メンバーは一緒だったので、いじめは中学を卒業するまで続いた。不良といじめグループからのダブルでいじめを受けているうちに、僕の感覚もおかしくなっていった。殴られているとき、いじめられているときが一番安心するのだ。なぜなら、今やられていればもうこれ以上僕にひどいことは起きないから。むしろ何もないときの方が不安でしょうがなかった。次はどんなことをされるのだろう。いつあいつの機嫌が悪くなっていじめられるんだろう。いつ不良から呼び出されて殴られるのだろう。後ろから殴られないように、横からやられないように、 僕はいつも教室の隅っこにいた。そうやっていつもビクビクしていたから、中学校では生きた心地がしなかった。
というわけで内藤選手の独白を聞いていただきました。当時はちなみにですね、あの内藤選手母方の名字を名乗っていたので、中学生時代の太田大輔という名前ですね。でなんでこんなにねこの内藤選手が絶望しているのかというと、この直前にですねちょっとしたことからこのいじめグループにね袋叩きにあってるんですね。まあ、他にもいろいろないじめの様子が内藤選手本人の言葉で語られていて、まあ、本当にトラウマだったんだなということがわかります。その後簡単にね経歴を述べますと、高校時代以降はいじめられることはなくなったものの、それでも元いじめグループにあって殴られる経験などがあって、まあ、心のどこかでこのいじめられっ子の自分にですね負い目を感じていたようです。そんな内藤選手が地元北海道から上京して東京で働いていた時、スポーツ雑誌を立ち読みしていて目に留まったのがボクシングジムの広告。ジムに通ったらもしかしてこんなしょっぱい俺でも喧嘩に強くなれるかもしれない。そして内藤選手のボクシング人生がスタートしていきます。というわけでですね、このあたりまでがこの本の3分の1くらいで語られている内容です。今の僕の紹介結構要約していますので、内藤選手の家庭環境とかね、上京することになったエピソードなどまさにね人に歴史ありという感じになってますから、皆さんぜひご自分の目で確かめてみてください。では続きまして、プロボクサーとしての内藤選手を少し見ていきましょう。まずはですねボクシングにあまり詳しくない人のために、意外と知られていない内藤選手の素晴らしい肩書きおよびエピソードをご紹介いたします。その1、戦績。まずはですね現在までの内藤選手の戦績なんですが、今は37試合32勝20 KO 2敗3分けになってるわけですね。これね結構すごい記録なんです。どの辺がすごいかというとですね、まず2敗の部分、合計2回負けているんですけども、この負けはですね全てポンサクレック選手に敗れた成績なので、内藤選手は自身のボクシング史上たった1人にしか負けたことがありません。そして、32試合の勝ち試合のうち20試合は KO で勝っています。内藤選手はフライ級という、ボクシングの中でも3番目に軽い階級の選手なので、KO 率が 70% 近いというのはですねハードパンチャーであるということになるんですね。ハードパンチャーというのはパンチ力が強い選手のことで、あの不利な状態からの一発逆転とかね、相手選手のガードの上から叩いても相手をこう威圧できたりと、まあ、僕が個人的に好きなタイプの選手でもあります。その2、ニックネーム。さらにですねプロボクサーにはよくニックネームが付けられます。テレビなんかで有名な亀田三兄弟の長男亀田光輝選手はなにわの刀剣、元 WBC 世界バンタム級チャンピオンの辰吉丈一郎選手はなにわのジョーというふうに呼ばれていました。そしてですね内藤選手にもニックネームがありまして、そのニックネームとは最短男、最も短い男と書いて最短男なんですけども、なんかちょっとなんかあれ妙なあだ名だなーなんて思うんですが、実はこれ内藤選手が持っている2つの記録から来ています。1つ目の記録は世界フライ級タイトルマッチ史上最短 KO 負け。これはですね2002年4月19日、ポンサークレック選手との初対戦で、内藤選手の初の世界タイトルマッチ、まあ、初の世界挑戦だったんですけども、これがですねはるばるタイまで遠征して1ラウンド34秒で KO 負けしてしまうというですね、屈辱の記録なんですね。あのこれの様子がですね本にも書かれてますし、テレビのインタビューでもよく言ってるんですけども、気づいたら終わってたみたいな感じでですね本当に屈辱だったみたいですね。そしてもう一つの記録、こちらはですね輝かしい記録です。日本タイトルマッチ史上最短 KO 勝ち。こちらは2004年10月の世界戦での屈辱の敗北から再び復帰して日本タイトルをこう奪った後にその初の防衛戦で見せた1ラウンド24秒での KO 勝ち。自身の最短負け記録をですね10秒上回る会心の記録でした。もう本当にですね一瞬で終わっちゃった試合だったので、これかっこいいですね。というわけでこの2つの最短記録、負けの記録と勝ちの記録を持っているので最短男というニックネームが内藤選手ご自分でお付けになりました。という感じです。 はい、ここまで内藤選手の記録について語ってきましたけども、いかがでしたでしょうか。ボクシング詳しくない方、分かっていただけたでしょうか。まあ、内藤選手にこれでね興味を持っていただけたら幸いです。実際のところ僕はこの本を持ってねかなり興味を持ちました。このね内藤選手の試合映像ね、インターネットなんかでもちょっと検索して見てみたんですけども、新人王戦とかね最短 KO とかね、あとそして亀田選手との試合などなど、やっぱりですね一流選手の試合って違うなっていう感じがねするぐらい面白い試合がたくさんありましたので、まあこれを機にですねボクシング雑誌の購入も始めちゃおうかななんて思っております。ハマるとね僕結構いろいろ集めちゃうんですよ。でね、考えてみれば職場、今千代田区なので、後楽園もね、近いので、まあ、試合も見に行けるのでね、ボクシングファンになることも可能だなと思うんですけども、いかがでしょうか。いかがでしょうか。誰に言ってんでしょうね、僕すいません。はい、というわけでまとめます。こちらの本、内藤選手の自伝とも言えるこの本ですが、元いじめられっ子だった人間としての内藤大輔、ボクシングと出会い、肉体と精神の成長を遂げたボクサーとしての内藤大輔、この二つの魅力が楽しめる、とても読みやすい一冊です。ボクシングファンは必ず、ボクシングファンならずともぜひ一度読んでみてください。いじめられっ子のチャンピオンベルト、内藤大輔著、講談社より定価1365円で発売中です。はい、というわけで新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しましたいじめられっ子のチャンピオンベルト、いかがでしたでしょうか。ね、内藤選手のお話だったんですけども、この本を読んだ後にですね内藤選手の試合を見るとですねとてもいいですね。防衛戦、この前の防衛戦なんですけども、僕はですねその日休みだったんですが、実家でですね、実家ご飯食べてる時間は基本的に格闘技 NG なんですけども、女性陣がね母親と妹がね嫌だって言うから見ないんですが、そこをなんとか頼み込んでですね、見てました。もう本当ね内藤選手に頑張ってほしくてですね、負けたら引退だって言ってたのでね、ここでなんか引退しちゃったら僕この後新刊ラジオで皆さんにこう配信するときに僕なんて言えばいいんだろうみたいな、まあ、そんなこともありつつね、何よりも本当にまだねこの内藤選手の試合見たいと思っていたので、三者三様の判定でドローという結果でしたけども、まあ、僕的には良かったかなと思います。で、試合の内容なんですけども、ちょっと時間があるみたいなので喋らせていただきますが、ですね、亀田大輝選手、亀田陣営がですね、内藤選手と試合をするときに、ゴキブリみたいな動きをするとかね、揶揄をしてましたけども、不覚にも僕ですね、結構的確なこと言ってるなとね、笑ってしまいまして、悪い意味じゃなくてですね、いい意味で、確かにですね、内藤選手、フェイントがですね、細かくてですね、ゴキブリみたいに見えなくもないという、ゴキブリというね、イメージがネガティブだと言ってね、嫌がる人もいるかもしれませんけども、逆に速いっていうイメージはありますので、僕は結構肯定的に捉えました。でですね、ポンサクレック選手とはですね4度目の対戦で、この本に書いてあったんですけども、タイで試合をした時にですね結構話しているようなので、なんか亀田大輝戦と違ってですね、ポンサクレックと内藤がそのなんて言うんでしょう、戦友、なんかライバル、友達という感覚で見えて、とてもねスポーツマンシップの見えるボクシングでした。内藤選手のねなんかすごい顔、大振りなフェイントとかですね、あとなんかこう細かいフェイントとかですね、あと足を使った防御とね攻撃がねなかなかうまく機能していましたので、これはいいボクシングが見れたなと感動しました。はい、そろそろ喋りすぎだという感じになってきましたので、この辺で一回切らせていただきまして、最後に一つだけ、本編でも少し触れましたけども、亀田大輝選手との試合についても、内藤選手の思いがですねこの本でいろいろ述べられてますので、そのあたりが気になる方もですねぜひ本を手に取って確認してみてください。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はにわかボクシングファンになりそうです、ブックナビゲーター矢島雅宏でした。